先週残った、箇所をやります。14節と15節を学びます。うまくいくための神の助けパート2です。これは先週に続のパート1に続いています。先週ご覧にならなかった方は、ネットでどうぞご覧ください。どうぞ、ご一緒にお立ちください。聖書を読みしたいと思います。第一テサロニケの、手も手って言いました、失礼しました。第一テサロニケです。テサロニケ5章の14節から15節です。第一テサロニケ5章の14節から15節です。先週は12節から始まりました。14節をお読みいたします。兄弟たち、あなた方に進めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でもすべての人に対してもいつも善を行うように努めなさい。2節の学びです。とても豊かな箇所です。お祈りいたします。天の父なる神様、お祈りいたします。この学びの時に私たちがこの私たちの心があなたを賛美するという気持ちで臨むことができますように。あなたが私たちに届けてくださるもの、私たちがあなたの御顔を仰ぎ求めることができますように。あなたの御言葉、あなたの導き、本当にそれが詰まった箇所です。感謝いたします。あなたが私たちを本当に愛してくださっていることを感謝いたします。ジェスカがお祈りしたように、私たちがまだ本当にあなたの愛に値するものではないときにイエス様を送ってくださり、私たちの罪のあがないとして私たちを救ってくださり、永遠の命に導き入れてくださいました。とても偉大なことです。私たちはそれをお祝いしたいと思います。私たちが、祝宴の心を持つことができますように。そしてまた私たちが今日ここの御言葉を学ぶときに本当に、この、私たちの課題となる、箇所ですけれども、どうか私たちがそれをしっかりと理解することができますように。そして私たちのためにあなたが備えてくださっている永遠の命に至る、鍵をしっかりと受け取ることができますように。ノースカロライナでもいろんなことがあります。ワシントンでも射撃が起こっています。本当にいろんな、反乱混乱が起こっています。イエス・キリストを私たちは心から愛しています。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。お許しください。今日はエアフォース空軍の誕生日です。創立記念日です。私もエアフォースの、父を持つ息子です。今日のこの聖書を見るときに、私が先週学んだことの一つは、とても、実用的な箇所だということです。私は、シンプルで簡単な規則をとてもありがたいと感じる部分があります。こうしなさい、しなさいというような具体的なことです。本当に私は性格的に実用的で実践的なものを好む傾向があると思います。なんか一つ一つを達成した成し遂げたっていう実践実 達成感があるのが好きです。リストを作って自分で作ったリストを一つ一つ消去していくのが好きです。ですから今日の聖書の箇所のように非常に実践的なものに出会うと、よしいいぞやった僕の出番だというふうに感じます。聖書がしなさいとかしてはいけないという時はいつも実際神様との関係のためになるなされるべきことがあるのを私たちは覚えておかなければいけません。このような御言葉を説教する時は取り次ぐ時は実践しなくてはならないリストにして、民を愛する神の御心を忘れたり否定したりする間違いを犯しやすいものです。イエス様との関係においてしなさいとかしてはいけないということがあることを覚えておかなければいけません。神様は私たちを祝福してくださろうとしているのです。神様はあなたを愛しておられるからです。神様はあなたのことを、気にかけて思いやっておられます。それが神様の愛です。それが、関係性の大事なことです。この関係性の豊かさを知るには私もあなたをこのように扱いたい接したいということにとって大切なことです。これはしてはいけない、してはこういうふうにしなさいというのは神様の愛が私たちに注がれているからです。神様は私たちを愛するだけではなく私たちの周りにいる人々をも愛しておられるので、このような指示をなさるのだということをどうか忘れないでください。神様の豊かにあふれるようなあなたの人生や私の人生にとって必要な、私たちの、魂にとっても必要なことです。私たちの背後にある神様の愛と聖霊が働き、律法主義ではなくてその行いが従順に愛を持って行えるということです。それは神様が自分の子どもたちが仲良く過ごしてほしいと願い、互いに教会としてつながるようにとこれらのことを命じておられるのです。先週12節から13節を学び、パウロの教えを通して特に教会のリーダーや奉仕する人々との親しみを持ち合うことについて神様は具体的に示しておられました。ここでパウロが教会の私たちみんなの視野を広げ、神様が望む6つの真理の交わりについて示しています。これはとてもシンプルなことです。この14節に入る前に12節に戻りたいと思います。パウロはお願いしますという言葉を使っています。4章で一つの文にパウロは何度か同じ言葉を使っています。1節にテサロニケの人々についてに対してとても、力強く何度も何度も書いています。お願いしますという言葉、そして14節にはまた進めますという言葉を使っています。4章の1節で、さて兄弟たち、主イエスに結ばれたものとして私たちはさらに願い、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みをも今後さらに続けてくださいと書いています。パウロの心と気持ちが特に注目してほしい点であったことを記しました。そこでパウロはテサロニケの信徒たちに対してしてほしいことを指示し、いくつかのことを強調し、強調しました。 この当時の文化で教会の存在は現在の私たちと異なっていた点も学びました。彼らは官能的、罪深い人たちによって教会は、その救われた人たちによって教会は成り立っていました、けれどもたくさんの課題を持っていました、どの家族も同じように彼らには課題があり、苦しみがあり、もがいている問題がありました。彼らは官能的で罪深い教徒の中で暮らしていました。罪を祝ったりもしていました。その真っ只中でイエス・キリストの福音が述べられ、生き方が変えられました。神様が教会を生み出し、良き働きが地域の中で始まりました。そして多くの教会の中で打ちひしがれた人々が立ち直り、罪深い人々たちが救われましたが、まだ肉や欲からこの世の中でもがき苦しんでいました。教会は完璧ではありませんでした。これから述べる神様が私たちのために意図された6つのことは、もし私たちが信者の体として自分を捧げていかなければならない、新鮮な効果を持ちません。皆さんがこの時期、ここを、この教会を自分のホーム教会としてくださることを祈ります。もしたとえこの教会でなくても良いのですが、皆さんがつながれる良い教会を見つけていただきたいと思います。テサロニケの人々にとってしてほしいことというのは、神様が私たちにしてほしいということでもあります。皆さんがもしこの教会を自分のホームチャーチとしないとしても、どうか本当に良い教会、皆さんがしっかりとつながれる良い教会を見つけてほしいと思います。神様を愛し、神様が私たちを愛し、私たちの、民すべてを愛しておられるということ、そして聖霊の導き働きを、信じれる教会、ではこの大切な、6つのことの1つです。怠けている人たちを戒めなさい。この一節の中でパウロは3つのグループの人々を識別し、互いにどのように接したらよいかを示しました。私たちはこれが永遠の 分類だということを、永遠に続く分類だということを理解する必要があります。自分はさらにその上を行っていて、手に負えないやつなんですって思う人がいますか？いいえ、ここでは私たち自身がこう、そこここで見つける自分の考え方や態度です。パウロは全ての態度を示したわけではありませんが、テサロニケの人々に当てて3つのことに焦点を当てました。怠けている者たち、気落ちしている者たち、弱い者たち。では怠けている者たちにどう対応するでしょう。彼らに警告することです。警告するということは、警告するという言葉はギリシャ語でヌンフェテオです。これは複合語で、文字通り言葉で指示または訓練するために念頭において用いる、訓練するためであるということを念頭において用いる言葉で、指示したり訓練したりするという言葉です。警告したり危険を知らせるための言葉です。 知的に説得するだけではなくて、その人の気持ちや心を説得するもので、さらにまたその人の意思や欲望にも説得する言葉です。言い換えれば、あなたには危険が見えていないので、私が見えていることを見てほしいのです。そしてそれに応えて行動して、危険に対応して対処してほしいのですということです。そこには他の人々のためになるようにという思い入れがあるのです。彼らの安全のためにです。この話を前にも話したことがあるかと思いますけれども、私の息子のノアが2歳の時にサムズカフェに行き、リージョンゲートの外にあるんですけれども、ステーキレストランですが、私はステーキを頼みました。ステーキが持ち運ばれてきた時、もうすごいジュージューと焼ける熱々の鉄板にステーキが、やってきました。そしてテーブルに置きました。それで私がノアに2歳だったので、ハイチェア、息子のノアはこのジュージュー焼けて、この音やパチパチ跳ねるものに興味があるような目をキラキラ輝かせていたので、私はそれに気がついて、ノアダメだよ、触っちゃいけないよ、熱い熱いよと言いました。ヌーサテオをしたのに、それは彼を守るために警告したのです。彼を守るためです。もちろん彼は、ノアは触って火傷してしまいました。そして指を火傷してしまって、ものすごい声で叫んで、もう大変、もうひどいものでした。私は自分のステーキを、穏やかに楽しむことができなかったからです。冗談ですが、12節の戒めでも先週同じようなことを話し合いました。実行するには勇気が必要だということです。そうしてもらうためにも勇気がいります。簡単にこのことを言い換えると、説明すると、神様が私たちに望んでおられるということです。実行することは難しいのですが、それは私たちがすることです。すべきことです。私たちはそれに同意したとしても、実践は難しいものです。でもそれはすべき正しいことです。もし私たちキリストにある兄弟姉妹がそれをしなかったら、できなかったら、一体誰がするでしょう。私たちの献身や友達、私たちの周りにいる人、他のこの教会の外にいる人たちは、気にしません、関係ないっていう感じです。私たちの献身や地域と共にというのは、互いの人生に関与しているということを意味しています。あなたにもできます、私にもできます。そして与えて受け取ることもできるのです。それは私たち自身のためになることです。たくさんのことがその言葉にあります。その言葉の裏にはたくさんのこと、意味が含まれています。でもパウロはもう、外に出て行ってみんなを批判したり、捉えたりしなさいって言ってるのではありません。それは愛によって、神様の聖霊の、優しさによって、穏やかさによってやりなさいと言っています。そのために怠けている人たちに警告します。その背後にある態度を無視することはできません。訓戒と愛の心を持って警告するのです。優しさの精神で、パウロはテモテで反抗する者を優しく教え導かなければなりません。神は彼らを悔い改めさせ、 真理を認識させてくださるかもしれないのです。第二テモテ2章の25節、また兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。ガラテヤ6章1節です。いつでも警告される人の益になるためです。目的ははっきりしていますが、兄弟や姉妹がいると道は危険なものです。誰に警告するのでしょうか。怠けている人にです。誰が怠けていますか。大抵教会の後ろの席に座っている人たちです。冗談です。怠けているという言葉はアクタクトースです。脱線し秩序に反し反抗的な態度を意味します。例えば沖縄にたくさんあるんですけども、自販機が壊れたら故障と張り紙されます。つまりそれはその役割を果たさないとか本来の意味を果たしていないという意味です。だから CC レモンやジョージアコーヒーを買いたくてもそれが販売できない、反抗的な態度を示すということです。アッカ・アッアクトースは列からはみ出した兵士や戦闘のためではなくて移動する軍隊を指す軍隊用語です。その後位を捨てて任務を放棄した人々を指す言葉に使われるようになりました。NIV 聖書ではぼんやりしている人たちという言葉 を使っています。働いて貢献しているべきでありながら拒否している怠けている人々に対して使われています。それは教会の中でも他の人々と比べて自分の責任を放棄し機能しなくなった、場違いになった人々です。もちろん誰も完璧ではありません。何かが間違ってしまったのです。何かが壊れてしまっているのです。機能しなくなっているのです。正しいことをしていない人です。怠けているということになって、怠けたりぼんやりぼーっとしていたりするということです。そこでパウロはテサロニケの人々に警告しに行きなさいと、戒めに行きなさいと伝えました。時として私たちみんな怠け者になります。教会に行くよりも家にいてフットボールゲームを見る方がいいなと思います。娯楽に通訳す時間の方が祈りに通訳する時間より楽しいのです。娯楽プレイ、そして祈りプレイより楽しいのです。それでパウロは誰かが私たちのことを気にかけ霊的な蹴りをお尻に、キックさせるほどあなたを愛する 人がいた方が良いと言っているのです。失礼しました。私たちが一緒に成長し成熟する人がいる方が良いのです。パウロはコロサイの第一章28節でこのキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くしてすべての人に接し教えています。コロサイ一章の28節。2番目のことは気落ちしている者たちを励ましなさい。これは2番目のグループの人々たちだ。ある人々は柔らかで心地よい言葉よりも批判的な言葉により対応できます。 皆さんも、私は、鋭い批判的な言葉のプロフェッサーだと思われるかもしれません。ここでは必要に応じその両方で話すことを学びます。強い語調を好む人々や愛情で柔らかな言葉を好む人々がいます。心地よいという言葉は話す行為によって高揚したり持ち上げられたりすることを意味します。ただそばに行って何も言わないような場所や部屋が皆さんにもありますか？はい、宣教の存在は力強く、パウロは次の文でも示していますので、それについて話しましょう。この話し言葉や私たちが話す命の言葉で最も偉大なものは神様の御言葉です。神様の御言葉、それ自体以上に命を与え、優しさや心地よさを与える、安心感を安堵感を与える言葉が思いつきません。説教するのではなく、愛と他の人を元気づけるのは神様の御言葉です。私自身の聖書の学びがいかに何度も私自身に説教をしてくれたか分かりません。それを他の人と分かち合い、彼らも祝福されました。それが私たちが日々の聖書の学び、ディボーションが必要な、理由だと思います。本当に私自身が聖書を読んでいて、私自身に必要な御言葉を与えられたか分かりません。私もその御言葉が必要です。それがまた、その自分が神様から与えられた言葉が他の人々にも分かち合った時に、どれだけ他の人をも力を得ることができたか、分かち合うによって、彼らが神様の御言葉を分かち合えたか分かりません。皆さん、こんな経験ないですか？マックの袋におまけのポテトが入っているようなものです。自分のポテトの下にもまたもう一つ余分にポテトが入っていたんです。あなたにとっても十分で、しかも他の人とも分け合うにも十分なポテトが入っているんですから。誰に人生を語り心地よくさせるのでしょう？それは気落ちしている人や臆病な人たちです。どうかお聞きください。そのような状態にある人を探すのに遠くまで出かけていく必要はありません。私たちみんなそのような時を迎えます。もしそんな人を見かけたら、何かおかしい、何か元気がないな、いつもと違うなっていうふうに気づくでしょう。気落ちした人とは、自分が置かれている状態には資源が足りないとか乏しすぎだと感じて失望して落胆している人たちです。ですから、自分には何かが足りないと感じている人たちは気落ちしたり落胆してしまうのです。神様はそういう人たちに何をしなさいと言っているのでしょうか？もちろんお祈りすることです。そして行動することです。彼らを励ますことです。彼らのそばに行って、彼らに神様の御言葉の真実を伝えることです。愛を伝えることです。簡単なことです。ただ単に通りすがって、元気、元気です、あなたは、私も元気って素通りするのはとても簡単なことですが、真実ではそうではありません。元気ではありません。 平気でも、調子良くもありません。厳しい1週間や1日を過ごし、彼らにはお説教はいらないのです。彼らに必要は誰かが気にかけて思いやりを持ってただ話をし聞いてほしいのです。魂が打ち砕かれているのです。何週間前に誰かが私のところに来て、礼拝の後来て、パスタ大丈夫、元気ですか、なんかちょっと元気がないみたいだけどって、誰かがそれに気づいて私にそれを尋ねてきてくれたことを本当に嬉しく思いました。誰かが立ち止まって私のことを気にかけて私に声をかけてくれた、その行為自体がとても嬉しいのです。その何週間か前は、母の命日が2週間前でした。私は気落ちしていました。心から気にかけてくれる優しい言葉が私の心を明るくしてくれました。誰かが私を大丈夫かと聞くほど気にかけて気づいてくれる、そういう人がいるというのは黄金のようです。多くの祝福を受けました。どうか皆さん気を配ってください。あなたを励ましましょうか、励ましが必要ですか、お祈りしましょうかと他の人に注意を払って励ましてください。それはその人の人生にとってどんな輝きの日になるか分かりません。さて、私たちは2つのことを学びました。怠けている人に戒めなさい、注意しなさい、そして2番目は、気落ちしている人たちを励ましなさい、そして3番目は弱い者たちを助けなさいです。はい、私たちは押したり引いたりされる必要があります。良き叱責が必要です。知識のある励ましが必要ですが、時にはただ言葉は必要なく、ただ本当にそばに立って抱擁し、そばにいてくれる誰かが必要なのです。ただそこにそばにいてくれるだけで、そこにその人のそばに行って来てくれて、本当に弱っている人のところに来てくれて、そこにいるだけで力強い宣教になるのです。誰だって気落ちしたり憂鬱になったりします。ただ誰かのためにそこにいる、そこに現れて、そこに行ってそばにいる、みんな私たちは気落ちします。みんな憂鬱になることがあります。クリスチャンの生活がいつもハッピーではありません。私たちはみんないつも私たちみんなアレクセアトのようにいつでも幸せで機嫌よくはおれません。彼はなんかおかしいかもしれません。いつでも幸せだからです。言葉はさまざまな状況に当てはまります。落ち込んでいる時もそうです。戦って疲弊してしまいます。霊的な戦いは激戦化し、息をつく必要があります。私たちにはいろんな責任があります。もうお皿も洗わなきゃいけないし、洗濯物も決してなくなることはありません。本当にたくさんのストレスや緊張感があります。私たちのには霊的な戦いにいつも望まれています。信仰的に弱い人というのは、まだ信仰的に赤ちゃん、新米クリスチャンなのかもしれません。信仰に入ったばかりの人は御言葉のあれやこれやのを全く知らなくて、特別な、お世話がいるかもしれません。 赤ちゃんや乳幼児を想像なさってください。彼らにはまだできないことがいくつかあります。まだわからないこと、知らないこともあります。ですから援助が必要です。自分で立てるようになるまで抱っこが必要です。私たちの周りのクリスチャンにもそのような新米なクリスチャンがいます。過去や最近犯してしまった自分の罪の自責の念から気持ちが弱っている人がいるかもしれません。私たちはそういう人たちに話しかけることができます。私たちもそうでした自分の信仰が弱まっていると感じます。霊的な歩みが欠けているとも。私たちみんなそのように感じることがあります。罪から立ち上がり歩み続けるために神様の恩恵なくして、そんな痛みを持ち傷を負って痛めつけられたような人々に私たちはどのように対応することができるでしょうか。私たちはそんな人々を手助けすることができます。立ち上がるために手を引いて、彼らが早くしっかりと立てるように支えるのです。私たちの神様は復元と和解の神様です。修復と和解の神様です。つまずくとき、マフィアのボスのゴッドファーダーのようにその足を折るような神ではありません。いいえ、父なる神です。立ち上がらせてくださり、誇りを払い落としてくださいます。自分の子供が転んだときに大丈夫だよと手を引いて立ち上がらせて、そして汚れを落としてくれます。イエス様がヤイロの娘を癒した時のことを覚えていらっしゃいますか。これがとても素晴らしい例えだと思います。ここでパウロが伝えていることはとても良い例えだと思います。ルカによる福音書8章54節から55節にイエスは娘の手を取り起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指示をされた。ここが私の好きなところです。食べ物を与えるようにと命令された。私たちもそうであるべきです。手を差し伸べて命を語り、一緒に食しましょう。一緒に共に食しましょうと立ち上がり、そしてもう一つ私たちがすべることは、すべての人に対して忍耐強くです。すべての強に対してです。ご存知ですか。これは私にも簡単なことでは、私にとっては簡単なことではありません。神様をお許しください。私は多くの点でとってもせっかちです。懺悔します。多くの場所で本当にせっかちです。自分で学びの中で本当に懺悔します。時々電子レンジの周りが進みが遅いって感じます。急いでいる時に誰が信号の長さを決めてるんだ、急いでるのに青信号は長くて赤信号は素早く変わってほしいっていうふうに思います。パソコンも遅いです。皆さん覚えていますか。今時の子どもたちはダイヤル式のインターネットを知りません。あの時代覚えてますか。もう本当にそういう時のことを忘れてせっかちになってしまいますね。なんかどっかに電話かけるとか、長距離電話かかってるのにしばらくお待ちくださいって、もそんな時はもう待ってるのがとっても苦痛になってきます。状況に対する私たちが持つべき忍耐のタイプがあります。人に対する忍耐のブランドがあります。時としてそれはとても大変な難しいことです。でも神様が私たちみんなに 聖書的基本を定めています。すべての人に対して忍耐強く接しなさいと。これは忍耐は美徳と神秘的な神様の聖霊によってもたらされます。私たちの本質は真の誠の忍耐を生み出すことはできません。それは聖霊による実りです。ですから、つまり聖霊が私たちの命の中で働くのを信頼することによって、私たちの中に忍耐が増し加わり備わっていきます。偉大な働きという言葉を意味するギリシャ語は、複合語で、マクロサメオです。ご存知だと思いますが、マクロとは長いとか長距離、大規模なという意味です。スメオというのは、熱、強度などです。長時間高温を吸収できる能力のことです。それがマクロスメオです。長い苦しみという言葉で聖書の中で使われることがあります。長きにわたる苦難のためにという意味です。要するに、私たちが爆発する前に長い導火線を持っているという意味です。私たちの感情が爆発する前に忍耐できるものを持っている、資質を持っているということです。聖霊が私たちにそれができるようにと、働きかけてくださいます。3つのタイプの人々をパウロは考慮して示唆しました。前に示された3つの戒めに従うために、私たちは明らかに神様から与えられる忍耐が必要です。もし私たちが自分の力だけでそれを成し遂げようとしたら、もういかに早く自分が、乾ききってしまうかに気づくでしょう、知らされるでしょう。本当に私はせっかちです。15節、誰も悪をもって 悪に報いることがないように気をつけなさい。イエス様はマタイの5章9節で、平和を実現する人々は幸いである、その人々は神の子の呼ばれると書いてあります。積極的に関わることや気遣う思いやりを持つことは、友人の霊的なまたは対人的な面の手助けになります。手助けをすることです。私たちの肉の欲は復讐を好みます。それは私たちみんな知っていることです。私たちは目には目を、歯には歯を好みます。いや、実際は違います。でも私はそれよりももっと違うと思います。私自身はもっとひどくて、一つの歯に二つの歯で倍返ししたいと思います。それが私たちの肉の欲です。私たちの自然な肉の欲です。私たちの天におられる父なる神は私たちのお父さんのようなお方です。私たちが喧嘩をしたり口論したり戦うのを厭われます。仕返ししようと思わないでください。ですから、自分自身が仕返しをするのではなくて、私たち自身も審判のように他の人たちの争いの仲裁者になろうではありませんか。 第一コリント6章でパウロはいくつかの質問で挑んでいます。私の好きな箇所です。第一コリント6章でパウロは2人のコリントの人が互いを裁判にかけようとしています。彼らの問題は大して重要ではないことを気づかせる質問をしました。そして7節でパウロは「そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです」。どうぞ後でお読みください。とてもいい箇所だと思います。パウロは彼らにいくつかの質問をしました。彼らの心に語りかけようとしています。もうそもそもあなた方に裁判沙汰があること自体、すでにあなた方の負けです。あなた方が、煙を出しているということから負けですと。そしてさらに考えられないことを尋ねました。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのですと。この質問が何を意味するか知っていますか？報酬と見返りを求めている人は正当化されます。彼らは不当な扱いを受けて騙されました。パウロもそれをちゃんと知っています。時々人々は私たちにひどいことをします。悪意のある悪質なことを、時には意図せずに、時には意図的に。ここに神様が私たちに話されたことがあります。見返りを得ようとしないで、火で復讐するなと。ただ神様に、パウロはここで言っています。ただ神様に委ねなさい。私は神様が信頼できるお方で、私のために裁きと弁護をしてくださる方であることを知っています。知りました。ですからお互いの間でも、すべての人に対してもいつも善を行うように努めなさい。ここにクリスチャン生活のただ中に語りかけるものがあります。いつも努めなさい。努めること、それに向けて努力すること、それに焦点を合わせること。いつもです。常にです。私たちは何がいいことなのかを追い求めるのです。それらは良いことです。私はそうすることが好きです。主は私たちに恵みに満ちた部屋を与えてくださいました。私にもあなたの敵にもです。自分や全ての人のために良い行いを務めること、自分のために良いものを追い求めることは良いことですが、パウロは他の人への影響を見てみなさい、考えなさいと言っています。それは自己中心への警戒になります。教会のことになると、時々現実には私たちは自己中心です。教会が自分のために何をしてくれるかを知りたがります。ここで何が得られるだろうか、この教会には私にとって何があるだろうか、それも OK です。私たちにとって必要なことを 求めるのは大事です。私たちには食べ物が必要ですし、愛情が必要ですし、真理の御言葉が必要です。それを追い求めていれば良いことです。でも神様の御言葉、御心で踏み出すことから警戒させてください。警告させてください。他の人を祝福するとき、神様はとても良いお方です。その行いは、その行い自体は私たちへの祝福でもあります。神様を祝福しようとするときも同様です。本当におまけのポテトが袋の底に入っているようなものです。私たちが神様を賛美するとき、私たちも豊かに満たされます。私たちは高められ祝福を受ける恩恵が残ります。賛美は私たちについてではありませんが、私たちの魂が高められます。パウロは教会を単に自分のために良いものにしないでと教えています。他者には何が良いのでしょうか。さあ皆さん、その点で神様が私をこの教会に導いてくださいました。さて神様、私はここで何ができるでしょうか。どうやったら私に、利益をもたらしてくださって、私を祝福してくださったように、どのようにしたら私も祝福することができるでしょうか。それは神様をに栄光を期し、神様を崇めることです。そしてあなたの隣にいる方を、気をかけて助けることです。それを追い求めましょう。質問や考え方変化、どうしたらここに益をもたらすことができますか。神様は私に何をお望みですか。どうしたら他の人を祝福することができますか。怠けている人たちを戒めなさい。気落ちしている人たちを慰めなさい。弱者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。悪をもって悪に報いることのないようにしなさい。すべての人に対していつも善を行うように努めなさい。火をもって火に返さないで。私たち教会は、教会というのは何が私たち全てにとっていいの益となるかを思っています。お祈りします。神様感謝します。あなたの御言葉、あなたの聖霊が私たちを捉えてくださいます。私たちはこの6つの具体的なことを学ぶことができました。どうか神様、私たちがそれを行うことができるように助けてください。私たちは自分の肉の欲で、私たちの本来の性質だけではできません。あなたの愛と、あなたの継続的な愛、忍耐、聖霊の祝福、私たちに力を与えください。あなたの栄光のために、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。